今日の主題に入りたいと思いますが、今日の聖書の箇所は、レビ記11章の御言葉です。この御言葉を読んで、皆さんは、一体、ここから何が語られるのか？やや疑問に思った方もいらっしゃるかなと思います。レビ記は、今まで少しずつ読み進めてきましたけれども、11章から、ガラッと内容が変わります。11から15章までは、正常と不常に関する律法が続きます。11章では、食べて良い清い生き物と、食べてはならない汚れた生き物に関する規定を、神様が、イスラエルの民に与えてくださったという、そういう内容になっております。もう一度、1節から4節まで読んでいきたいと思います。主は、モーセとアロンに告げて、こう彼らに言われた。イスラエルの子らに告げよ。次のものは、地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べても良い生き物である。動物のうち、すべて蹄が分かれ、完全に蹄が割れているもので、反芻するもの。それは食べても良い。ただし、反芻するもの、あるいは、蹄が分かれているものの、中でも、次のものは食べてはならない。ラクダ。これは反芻はするが、蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。ところが、蹄が分かれていない、例えば、ラクダ、イワダヌキ、ノウサギ、豚などは汚れた動物で食べてはならないと、ここで定められています。そんな区別が、まず動物から始まりましたが、この中から、この後、9節から12節までは、水の中にいる生き物について、さらに、13節から19節までは、鳥について、20節から23節までは、昆虫についてということで、いろんな生き物に関する区別がつけられているということがわかります。例えば、水の中にいる生き物の中で、ヒレやウロコのあるものは食べてよいが、でも、ヒレやウロコがないものは、汚れた忌むべきものであるということが、9節、10節に教えられております。鳥については、いろんな鳥の名前が、この後出てきますけれども、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラス、ダチョウ、ヨタカ、カモメなど、いろんな名前が出てくるんですけれども、これらの鳥は汚れた動物なので、食べてはいけないということが教えられています。あるいは、昆虫の中では、羽があって群がり、4本の足で歩き回るものは食べてはならない。ただし、イナゴやコウロギ、バッタは食べてもよいと22節に出てまいります。このように、生き物の中で、食べてよいものとそうではないものを、神様が、区別されたということがわかることであります。今、世界中を不安に陥れている、困難に陥れているコロナウイルスは、一体どこから来たんでしょうか？いろいろ調べてみますと、どうやらコウモリが持っていたものが人に取り込まれたのではないかと言われているようです。19節に食べてはいけない汚れた生き物の中にコウモリが入っています。もし、コウモリがコロナウイルスの起源であるとするならば、このレビ記の11章の記事は、極めて今日的な記事であるということになるのではないかと思います。さらに11章を続けて読んでいきますと、後半では、死体に触れてはいけない、死体による汚れについて、12章では、出産についての汚れ、13章、14章は、皮膚病に関する汚れ、15章は、性的な漏出に関する汚れと続いていきます。この箇所をずっと読んでいくと、神の前で、汚れたものとそうでないものとを区別することの大切さ、そして、もし汚れを負った場合は、一時的に隔離されるべきこと、それらの汚れが清められた後に、祭司の宣言を受けて、神との交わりの中に加えられるということが教えられていることであります。これらの教えは、今日の私たちに、一体何を語っているのでしょうか。ここから、どんなメッセージが発せられているのでしょうか。一言で言うならば、それは、清くあれということになります。そして、その根拠になっている御言葉は、1章の44節、45節の御言葉であります。44と45節を読んでみます。私は、あなた方の神、主であるからだ。あなた方は、自分の身を性別して、聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。あなた方は、地の上を這う、いかなる群がる者によっても、自分自身を汚してはならない。私は、あなた方の神となるために、あなた方を、エジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は、聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。ここに2回繰り返しております。聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。44節と45節に2回繰り返されております。イスラエルの民は、身を性別して聖なるものとなることが求められました。その根拠は、神ご自身が聖なるものであるからだと教えられております。この神様の前に、イスラエルの民は、汚れたものによって自らを汚してはいけないし、もし汚れを負った場合には、清められなければならないということが教えられているという内容の箇所であります。そのように自らを性別することの大切さがここで教えられていることということを意識したいと思います。 これは当時の時代の中にあった文章ですし、またこの地域のいろいろな文化的な背景もあるんだと思います。今日の私たちにそのまま適用できるもの内容ではありませんけれども、ただ神の前で自らを性別することの大切さは昔も今も変わらないということを私たちは覚えたいと思います。そうでなければ私たちは聖意神様と親しくお交わりすることができませんし、神様の栄光を表すことができないということを覚えるものでありたいということであります。教会は聖なる宮であると言われておりますし、私たち一人一人が聖徒であるというふうに教えられております。今日生きる私たちもやはり聖なる神様の前で清さが求められているということであります。清くなるっていうことを聞くと堅苦しさを感じるかもしれませんが、でも清くなるということは決して堅苦しいことではないと思います。別の言い方をするならば、清くなるというのは聖霊に満たされるということです。そして聖霊の実を実らせるということです。ですから私たちの幸せとつながっています。神様の恵みに生かされるために私たちは清さが求められています。神様と親しくお交わりをするために清さが求められています。今日の聖書の箇所から私たちは生活全体にわたる清さが求められているということを覚えたいと思います。神様が私たちに求められていることは、心や魂が清められているということだけではない。生活のあらゆる場面で、生活のあらゆる領域で清さが求められております。何を食べるのか、何を飲むのか、時間やお金をどのように用いるのか、目に見えないことにだけではなく、目に見える私たちの生活、生き方すべてにおいて清さが求められているということです。宗教というと、何か心の問題であるかのように、心や魂の問題であるかのように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちの信仰は心、身体、魂、人間の全体に関わってくるものであるということです。レビ記の今日読んでもらった記述は、汚れた動物と聖動物を分ける基準というものが示されています。何を食べるべきなのか、何を食べるべきではないのか、そしてその基準になっているものは何かと思っていろいろ読んでいきますと、ひづめが割れているとか割れていないとか、反芻するとかしないとか、鱗がついてるとかついていないとか、足が何本あるとか、何かそんなことが出てくるんですけれども、これが一体何を意味してるのかということで、聖書の研究者の間で長く議論がされてきたはずです。そしてそこに何か象徴的な意味が込められているのではないか、宗教的、道徳的な何か、そういう意味が含まれているのではないか、例えば反芻する、何度も味わう、繰り返すというところに何か象徴的な宗教的な意味が含まれているのではないか、蹄が分かれているということに何か意味があるのではないか、いろいろそういう説明が試みられてきたことがあったようです。あるいはヒレと鱗がついているものはなぜ食べていいのか、それがないものはなぜダメなのか、人間が見たとき生理的に感じるその感覚というものが重んじられているんではないだろうかとか、いろんなことが説明されてきたんだそうです。ところが20世紀に入りまして、衛生学がウイルスの研究が進んでいくにつれて、聖書のこの記されている内容が実は私たちの衛生面や健康面に非常によく配慮されたものであるということが分かってきました。例えば私も詳しくは分からないんですが、ラクダ、イワダヌキ、ノウサギ、豚など、ここに出てくる動物は人間に有害なウイルスを持ちやすい動物だったということが分かってきたそうです。皆さんも豚肉をお料理をするときにはよく火を通して食べるということに気をつけていないでしょうか。豚は宗教的に汚れた動物なので、宗教的な意味で禁じられているのだと長らく考えられていたそうですが、実はそれだけではなくて、私たちの衛生面、健康面に配慮されていた内容となっているということがだんだん知られてきたことであります。今から3000年も前のモーセやアロンの時代に、どれだけ衛生学やウイルスの知識があったかどうかは知りません。おそらくほとんどなかったと思います。ウイルスのことなんかはほとんど誰も知らなかった。そういう時代の中にあって、実は神様はこの当時から人間の衛生面や健康面に配慮してくださっていたということに、今日の私たちは気づかされるのではないでしょうか。当時の人たちは全然気づかないようなことを、私たちが今気づかされているのではないかなというふうに思います。私たちの神様は私たちの体が健やかであることを願っておられます。与えられた私たちの体を私たちがふさわしく管理することを通して、私たちは実は神様の栄光を表すことができるんです。新約聖書を読んでいても、第1コリント第6章19節20節にこんなことが教えられています。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。 ですから、自分の体をもって、神の栄光を表しなさい。クリスチャンでタバコを吸う人はあまりいないかと思いますが、タバコに限らず、私たちは、何を食べるか何を飲むかにおいて、神様の栄光を表すこともできるし、逆に栄光を表すことができない、私たちの体を大切にしないということもあり得ることかなというふうに思います。私たちは、自分の体をもって、そして生活のすべてをもって、神の栄光を表すことが求められています。まさに食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ、神の栄光を表すためにすることができるように、私たちは与えられて体を大切にし、そのようにして、神様の栄光を表すものとされていきたいと思います。同時に、私たちは、清さにおいて、継続的な訓練が必要であるということを覚えたいと思います。ここに出てくる食べ物の規定、食べることは、日々繰り返されるものですね。一度食べて一度守ったら、それで終わりというものではありません。毎日毎日、それは、繰り返し大切にしていかなければならないものであります。清さにおいて、私たちは、継続的な訓練が必要です。聖書の中で出てくるアブラハムやモーセやダビデのような立派な信仰者たち、私たちが尊敬する信仰者たちも、信仰者なのに、大変な失敗をし、大変な罪を犯したっていうことが紹介されています。先日の祈り会で、創世記20章を学んだところでした。その箇所は、アブラハムが失敗した場面でした。アブラハムがゲラルというところに起立していたときに、そこに住んでいた異教徒たちのことを恐れたために、自分の妻のサラが、妻であることを隠して、妹であると言ってしまったという内容の記事でした。サラはアブラハムの異母兄弟であり、広い意味では、確かに妹であるということができるんですが、でも、重要なことは、彼が、サラは彼の妻であるということを隠したということ、そして、あたかも結婚関係がないかのように振る舞ったということに、重大な問題があるわけですね。そのために、ゲラルの王であるアビメルクに、危うく、妻のサラを奪われてしまいそうになるという事件に発展してしまった、そういうことを、その時学びました。でも、実は、創世記12章にも、これとほぼ同じような記事が載っております。その時は、アブラハムがエジプトに行った時でした。けれども、やっぱり、その時も怖くなってしまって、自分の奥さんのことを妻だと言わずに、妹だと言ってしまった。20年も経ってからも、同じような失敗を、繰り返していたということが、聖書に書かれています。その記事を通して、あの信仰者のアブラハムも、20年経っても何も変わっていなかった。同じ罪を犯してしまったという姿を教えられました。あの神の友と呼ばれるくらい、いつも神様と共に歩み、親しく交わりをしていた偉大な信仰者のアブラハムでも、20年経っても克服できない弱さを抱えていた、課題を抱えていたのだということを、私たちは、教えられたときに、私たちが抱えている課題というのは、いかに根深いもので、いかに改善、回復が難しいものであるかということを教えられました。そして、本当に、私たちは、深いところから、神様の取り扱いをいただき言って、本当に日々清められていくということの大切さを、その時に私たちは教えられたわけであります。信仰者として、私たちは、日々神様のことを覚えながら意識して歩んでいると思いますけれども、実は、私たちの中には、まだまだ解決できていない課題が残されているんではないだろうかということを思います。そして、私たちは、やっぱり、この世の中を歩んでいますし、世俗の影響をいろいろ受けていますから、その世俗の影響が染みついてしまって、なかなか抜けないという課題を抱えているんではないでしょうか。清められていない、克服されていないものが、ある特別な状況になると急に出てきたり、急に意識されたということが私たちにあるのではないかと思います。神様の御心を大事にしながら、本当に神様に従っていきたいと思いながら、ある一つのことに関しては、絶対に自分の願望を貫いてしまう、御心に従いたくないという、何かそういう清められていない部分が、私たちの中にないだろうか。私たちは、やっぱり、日々継続的に清められていくということが求められているんではないでしょうか。私たちの罪は瞬間的に許されます。罪はイエス様によって許していただけますが、清めは継続的なんですよね。ずっと続いていくんです。どうか、私たちが自分の願望ではなく、本当に御心に従って生きていくことができるように、生まれながらの肉の性質に支配されるのではなく、本当に御霊による導かれて歩んでいくことができるように、日々清められて、整えられていくことを求めていこうではありませんか。最後に、どうすれば清いものになれるのかということを考えて終わりにしたいと思います。私たちには清めが必要です。日々清められていくことが求められています。では、どうすればそれが可能なのでしょうか。第一に、神を恐れるということがどんなに大切なことでしょうか。先ほど読みました11章の44節、45節を読んだときに気づかされたことがあるんですね。神様が、 まず、ご自分を、あなた方の神、主であるからだと私たちに宣言されるんですね。さらに45節を見ると、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方と無関係の存在ではないんだよということを宣言された上で、私たちの性別の必要が教えられているということ、この順番がとても大事なことだと思います。それが意識されないと、私たちの信仰は、ただた決まりを守るだけの信仰になってしまうんですね。神様との生きた交わりの中に生かされる信仰ではなくて、ただ与えられている課題をこなすだけの、決められたルールを守るだけの信仰になっていく。そこには何の命もない、何の喜びもない、決まりを守るだけの信仰になってしまう。やはり、私たちは、神様の前に生かされているという意識を、いつも持っていなければいけない。そして、この方は私たちの主なんです。私たちがお仕えすべき王なんです。この方の前にあって、私たちは、本当にふさわしく、主を恐れて行かなければならない。それが、私たちが清められるための大切な前提であるということをぜひ覚えたいと思います。神を恐れるという言葉を聞くと、何か神様の前でビクビクしながら、恐怖にりつきながら生きることだと感じてしまう方がいるかもしれませんが、そういうことではないと思いますね。神を恐れるというのは、神様を尊敬するということです。そして神様を大切にするということです。何をすれば神様に喜んでもらえるだろうかということを、いつも考えながら、そのことを私たちのあらゆる行動の動機にすることです。今何をしたら神様は喜んでくれるだろうか、今何をして神様を喜ばせることができるのだろうか、そのことを絶えず意識しながら生きるときに、私たちは本当に神様を恐れる生き方ができる。そういうことを私たちはぜひ大切に知っていきたいと思います。2番目に、私たちが神を恐れるためには、神の裁きの日が近いということ、そしてその裁きの日において私たちは神様のお前に立たされる時がやってくるんだということをぜひ覚えるものでありたいというふうに思います。第2ペテロの手紙の3章の10節11節に、主の日と呼ばれる最後の時について記されております。第2ペテロの手紙の3章10節と11節。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このように、これらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方は、どれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。主の日と呼ばれる最後の時の様子が描かれておりますけれど、これは裁きの時です。そして、その日は盗人のようにやってくると教えられております。その日を意識するときに、聖なる敬虔な生き方が私たちに求められているのだと、そういうことが教えられております。私たちは、やはり、この日のことを覚えていなければいけないんだと思います。いつまでもこの世が続いていくというのではなくて、やはり、終わりの時がやってくるんだということを覚えていなければいけない。そして、ふさわしく準備をしていなければいけないというふうに思います。ソドムとゴモラが滅ぼされたときに、これも、最近の祈り会で学んだ創世記19章の内容でしたけれども、ソドムとゴモラが滅ぼされた時に、ルトとルトの家族は救出されるんですが、ルトの妻が後ろを振り返ったために塩の柱になってしまったということがそこに書いてありますね。体はソドムから逃げていて、神様の示された方向に向いているのに、心はソドムに置いてきてしまっているのです。それでルトの妻は後ろを振り返ってしまった。この世に対する愛着を断ち切ることができなかったということなんだと思います。そういうことが教えられた上で、新約聖書のルカの福音書の17章32節で、イエス・キリストは、ルトと妻のことを思い出しなさいと教えられています。ルトの妻のこと、イエス様が言われる聖書に出てくる人物の中で、イエス様によって、名指しでこの人のことを思い出しなさいと記されている人物は、おそらく、このルトの妻だけだと思います。イエス様は、アブラハムのことを思い出しなさいと言われませんでした。ダビデのことを思い出しなさいとか、ルツやエステルのことを思い出しなさいとも言われませんでした。旧約聖書の中で失敗した人はたくさんいるんですが、例えば、サムソンのことを思い出しなさいとも言われませんでした。アハブやイゼベルを思い出しなさいとか、ヤロブアムとかマナセとか、たくさんの王様のことを思い出しなさいとか、そういうことも言われなかった。でも、ただ、ルトの妻のことは、思い出しなさいとイエス様は言われた。そこに、重大な警告が含まれていると私たちは考えなければいけないと思います。ルトの妻の姿の中に、私たちが決して忘れてはいけない教訓がそこに込められているし、同時に、私たちはいつでもルトの妻のようになりやすいということが、そこで教えられているのではないでしょうか。この世のつながりを断ち切れない人は、何かことが起こったときに、必ず後ろを振り向く人ではないでしょうか。主がお帰りになったときに、イエス様がお帰りになったときに、私たちは、 本当に心から歓迎することができるでしょうか。ふと、後ろを振り返ってしまうことはないでしょうか。その日は近いんですね。盗人のようにやってくると教えられています。私たちは、本当に、清められることを求めて行かなければならないのではないでしょうか。今日の説教のまとめをしたいと思います。私たちの信じている神様は、聖なる神様です。その聖なる神様を前にして、私たちも聖なるものとなることが求められています。そのために、実は、イエス様は、私たちを買い取って、あがなってくださったのではなかったのではないでしょうか。ご自身の命を、対価として私たちを買い取って、この世から切り離して、本当に、神のものと知ってくださったんではなかったでしょうか。神様のご栄光を表すものとして、私たちは選ばれたのではなかったでしょうか。救われてはいるのに、まだ、罪の中を歩んでいる私たちではあります。そして、世俗の影響がいろいろと染み込んでしまっていて、その影響の中に置かれている私たちであります。でも、主は、私たちを日々清めてくださる。そのために、私たちに聖霊を送ってくださいました。聖霊が、私たちの中に住まわれる。聖霊の宮であると私たちは教えられているんですね。私たちは、この方の導きの中にいつも歩んでいきたいなと思います。いつも神様を意識して、神様の前に歩んでいこうではありませんか。そして、この方に喜んでもらえる歩みを目指そうではありませんか。さらに、イエス様を迎える日が近いです。私たちは、日々清められていることを求め、そして、主が帰って来られた時に、心から主をお迎えできるように、今から、十分によく整えられていますように、いつも、聖霊の導きに委ねることができるようにしたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの父なる神様。かつて、この世の罪に支配されていた生活から私たちを贖い出し、あなたのものと知ってくださったことに感謝します。どうかあなたが住まわれる聖霊の宮として私たちを清め整えてください。神を恐れつつ、何をするにも、神の栄光のために行うことができますように助けてください。そして、間もなく主がお帰りになる時には、あなたを心から歓迎することができますように、どうか、日々私たちを整えてくださり、良き準備を成し続けることができるように助けてください。御言葉を感謝し、皆によってお祈りをいたします。アーメン。